大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年7月1日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく7月1日金曜日の午前10時です。はい、ということで7月になりまして、今日は7月1日で、7月4日の独立記念日が今度の月曜ということで、ニューヨーク、まあ、アメリカの方ではこの金土日月ね、はい、大きな休みとなっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まだね、日本は梅雨が明けてないところも多いので、こう蒸し暑いし雨も多いなみたいな日が多いんじゃないでしょうか。はい、この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回も今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーをお送りするんですけれども、今週のピックアップのコーナーでは、久しぶりにこうニューヨークのコロナウイルスの状況がどんな感じになっていて、今どんな風な、生活かみたいなことをお話ししようと思います。まあね、だいぶ日本と、違っているというか変化しているところがあると思いますので、そのあたりねお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、ゴアナスというあんまり聞いたことない名前なんじゃないかなと思うんですけれども、ブルックリンのねレッドフックというエリアの近くにあります場所を、歩いてみた時の様子をお届けします。この間ね、こう先月ぐらいから私結構こうパフォーマンスを見に行ったりとかするようになってるんですよっていう話をしていたと思うんですけれども、その一つでこのねブルックリンにある劇場に行ってきたので、その近くを歩いてきた様子をお届けします。その劇場自体はね、なんかみ、なんだっけな、MITU580 MITU580 というね、場所でして、すごく変わった形の劇場で、こう何、受付っていうのを入り口から入っていて客席の奥にもちろんそのステージがあるんですけれども、ステージの奥反対側も客席になっているような作りをしていました。まあ、このパフォーマンスによってこの客席の配置とかを変えられるタイプの劇場なのかもしれないですけれども、まあね、ニューヨークにはやっぱりいろんな形の劇場があるなと思いまして、面白くパフォーマンスを拝見しました。はい、という感じでね、ゴアナスという場所、私もなんかなかなかこの名前を呼ぶこともないぐらい普段行かないようなところなんですけれども、そこに行ってきたのでね、詳しく、紹介しながら環境音をお届けしたいと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。はい、それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ、このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はニューヨークの2022年夏コロナウイルスの状況についてお話ししたいと思います。ですね、なんでこのお話をしようかと思ったかと言いますと、7月1日今日からね、ブロードウェイではマスクを着用、観客の人たちがマスクを着用するのが、義務化ではなくなるのです。義務ではなくなります。はい、まあつけたい人はつけてね、でも絶対っていうわけじゃないよっていう形になります。そう、今までね、こうブロードウェイが去年の9月かな、2021年の9月にオープン再開しますよっていう風になってから、ブロードウェイをはじめ他の劇場やオフブロードウェイ、オフブロードウェイとか あの他のニューヨークのエリアのね小劇場なんかもオープンしたんですけれども、マスクの着用は義務付けられていました。それが、この7月1日本日から義務ではないよということになりましたので、ブロードウェイ以外のね他の劇場も徐々にその方針に変わっていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ただね義務ではないですけれども、マスクを着用することを推奨しますよという形ではあるそうです。でね、8月以降も、まあ、この何ですかデータを見て決断していくというような形だそうです。まあね、この夏劇場にたくさんねこう観客の足が戻ればいいなというふうには思っています。まあ静かに見る分にはね別にマスクつけててもさそんなに苦痛じゃないですよね。あの劇場の中は空調が整備されていますし、そんなに苦痛じゃないと思うので、まあ気にしない方はマスクして、まあ、見たらいいんじゃないかなというふうには思っています。はい、という感じでまあねいろいろ緩和はされていっているのですよ。まあ、街の中外屋外を歩く分にはマスクしなくていいよねっていう風にはもうだいぶ前からなっているんですけれども、今もまだマスク着用をしなければならない状況っていうのがニューヨークの中では、MTA の地下鉄ですね、サブウェイ、まあ、電車、バスに乗る時とタクシーとかウーバーのようなこの何配車サービスに乗る時もマスクをつける必要があります。このウーバーとかリフトとかこういう配車サービスはこう全国的な全米に渡っている会社なので、会社自体ではマスクの着用は義務ではないんですけれども、ニューヨークシティの方では着用してくださいっていう風になっているので、そちらのルールに従うという形になっております。レストランとかではレストラン、ジムとかでは着用する必要はありません。ダンススタジオも着用する必要はないかな。うん、だからそのダンスとかで激しく動くときにマスクをしなくてよくなったっていうのは、まあ、いいんですけれども、でもマスクつけてなければやっぱりかかる可能性も高いわけで、こう大事なねこうパフォーマンスが控えてる人とかはやっぱり結構マスクつけたまま、ダンスのレッスンを受けたりしている人もまあいます。私もそういう風にしていました。5月のエアサマーダンスシアターの公演の前はですね、こう必ずしもマスクを着用しなきゃいけないところじゃなくてもマスクしてるようにはしていました。はい、弾薬とかをまあ一応いるんですけれども、急遽その変更してこういろんな変更が生じるとまあ結構大変だったりするので、なるべくなるべくかからないように気をつけていました。はい、で私の YouTube 動画の方ではお話ししたんですけれども、このキャストは、当時ね劇場に入ったら毎日コロナウイルスのテストを受けて陰性だったらその日お仕事ができるというようなね形で、やっておりましたので、毎日ちょっと無症状でかかっていたらどうしようっていう風にねドキドキしながら検査を受けたりしていました。はい、そう、それで話はそれましたけれども、そうですね、レストランとかジムとかは着用する必要はないですよと。でブロードウェイショーなどの劇場では、まあ、7月からはマスクの着用は、必須ではないと、でも推奨されているという形になっております。はい、で、まあ、ブロードウェイはそうなんですけれども、ほとんどのオフブロードウェイとか他の劇場でもそのようになってくると思うんですけれども、そこは割と、その劇場のオーナーというかその運営に委ねられている部分があると思います。 まあ、劇場とかだけじゃなくてですね、美術館とか博物館とか、うん、あとお店とかも、絶対マスク着用義務付けられてるわけではないんですけれども、その、 この運営者によってですね、マスク着用お願いしますっていう風に、まあ、入り口とかに書かれていて、まあ、それにみんな従ってるっていう感じですかね。まあ割と従っているという感じです。はい、まあ、学校ではもうマスク着用は義務付けられておりません。子どもたちも学校で働く人たちもマスクはつけずに、普通に生活しているという感じですね。で、あの医療関係に行くときはマスクは着用しましょうと。あとはそう、なんかあのたくさん人が入っている、こう居住しているビル、まあ、大型の、まあ、日本でいうところのマンションみたいな形のアパートメントだったりとか、あと老人ホーム的なところだったりとか、そういうところはあの共有のスペースではマスク着用しましょうねっていう風になっております。そんな感じかな。はい、そう、今日ね、私同じこうビルに住んでる人とあのエレベーターで一緒になって、こうなんか雑談でいつまでマスクするのかしらねみたいな話を振られたので、あーねみたいに言ってたら、なんかその人はその人も、まあ、私もそうだなって思ったんですけれども、あのもうなんかマスクするのに慣れちゃったから別になんとも思わないよねっていう風に言っていて、結構アメリカの人というかニューヨークの人もなんか、あーヨーロッパの人とかもなんかそんな感じかな、なるべくマスクしたくないみたいに思ってる人が多いのかなと思いきや、案外私と同じようにもう慣れたから別にしてたっていいじゃんねぐらいに思ってる人もいるんだなと思って、はい、あのちょっとほっこりしました。で、まあ同じビルに住んでる人がねそんな風に言っていたので、なんかちょっと嬉しくなったりしましたね。結構ちゃんとこのビルの中では割と守って、この公共スペースを歩いているときはマスクしている人が多いので、まあ、みんななんか親切っていうかちゃんとしてるなっていうふうに思います。あの電車の中とかはですね、電車とかバスの中、公共交通機関の中では、マスク着用してねっていうふうに言われているんですけれども、あの、まあ、そのルールを無視してマスクしていない人もだいぶ増えています、まあ、暑くなるに従ってより一層増えていて、まあ、時には半分ぐらいの人はマスクしてないななんていう時もありますね、あります。はい、まあ、なんかそういうところで映ったら嫌だなと思うから私はしっかりマスクしていますけれども、まあ、そんな感じですかね。まあ、暑いからしょうがないような気もします。はい、っていうのがニューヨークの現状でございました。まあ、日本だとね、外を外出するときは絶対マスクしようよっていう感じだと思うから全然違う様になっていて、日本から来たらびっくりするんじゃないかと思います。まあ、今週末ね、こうロングウィークエンド、何、祝日の週末で、長い週末なので感染拡大しなければいいななんて思う、7月1日でございます。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたで検索してみてください。はい、ということで今回はゴアナスという場所でございます。あのなんか耳なじみのない言葉なんですけれども、ブルックリンの割と下の方の、下の方って南の方の、西の端っこなんですよ。まあ端の方なんですよね。はい。で、昔、大昔は沼地と小川だったんですけれども、小川だったんですよ。で、オランダの農地だったんですけれど、独立戦争で 戦いの何戦場になったのかな、なりました。でこの、ゴアナスという運河がねできるんですよ。1849年から1869年の間にこの運河が建設されまして、まあその当時は運河として活躍していました。ここブルックリンとニューヨークが昔は別の何市市っていう区分だったか分かんないですけれども、別の、行政区だったので、まあ、ニューヨークとこう対立というか双璧をなすみたいな感じで、活発にしていたんですけれども、はい、そんなところです。で、まあ今はねこの水路とかが、昔から残ってきた水路とかが徐々にこう綺麗に整備されて、またなんか新しくこうおしゃれな街に変わっていくのかなという気配のある場所でございます。はい、あ、ちなみにこのなんか耳慣れないゴアヌスという名前は、ネイティブアメリカンの主張に出張にちなんで付けられた名前だそうです。この辺りにねいたネイティブアメリカンのお名前だそうです。はい、ということで、早速街の様子聞いていきましょう。はい、こちら、先ほどお話ししていたミツ580の劇場のそばからスタートです。こう劇場感激を終えて出てきた人たちの笑い声なんかが聞こえますけれども、こんなちょっとなんか工場っぽいものとかこう住宅みたいなものとかが普通にあるところにいきなりポンと劇場がありました。はい、結構ねなんていうか駅から離れたブルックリンの西の端に、橋までは行かないんですけれど西の方にありまして、はい、なんかね大きな、なんでしょう、車とかバイクの音とかにぎやかな感じですよね。はい、今信号待ちしているんですけれども、横の、はい、バイクの、お兄さんがなんか一人でやいやいやいや酒とストリート と、ここは何アベニューかな、酒とストリートと4ストリートとかそのぐらいですかね。はい、こう大きな一ブロック丸ごと工場のようなそんなところを通っております。その工場の壁にさ、めっちゃでっかいなんか犬のポスターみたいなのがあるんですけれども、これ犬の可愛い顔が写ってる、あのスクラッチの何ロッタリー、宝くじですね、日本でいうとこの、はいです。でそこを歩いていくとなんかエージェントと大きく書かれて落書きされていますが、ちょっと上手な感じで、まあ落書きだと思うけどなんか上手にできている、います。はい、で道端の棒にはなんか自転車が止まっている。はい、あ、なんかあの道端にこう標識の細い棒みたいなのが立ってるんですけれども、そこにねあの毎い それぞれの行く先々の棒に自転車が止まってるような、そんな感じ。あ、目の前はなんか半袖半ズボンでなんか工場の作業場から出てきたのかもしれないような人が歩いているのでついていきましょう。あら、今ダンス&フィットネスの、スタジオ、ザ・ダンススタジオというところの横を通っていきます。あとその隣には合気道オブパークスロープって書いてますね。合気道スタジオとダンススタジオが隣同士になっている。結構ねこの合気道とかダンススタジオとかは人町に1個2個ぐらいはあるぐらいポピュラーですね。 こう近所の子供が習いに来たりするんでしょう。その隣もまた工場なんでしょうけれども、この何トタン板みたいなところに落書きされていて、ちょっとこの落書きもなんかセンスある感じで可愛いですね。はい、可愛い顔みたいなのとかあって、ちょうどねツタ植物が伸びていてかなりいい感じの見栄えになっております。ラッキーサーティンサルーンってサローンって書いてたのかな。ビール屋さんです。あ、この辺りビールの醸造所が結構たくさんあるんですよ。3軒ぐらいこう近くにありまして、はい、そうビール好きな方は楽しめる場所じゃないでしょうか。ここを今通り過ぎているのはヴィンテージの服を売っているお店、はい、でその隣がこう空き地になっているっぽいんですけれども、なんかこの空き地を囲んでいるトタン板がめっちゃ可愛く、なんていうの、落書きされている、落書きというかこれはなんかこうこのトタン板を可愛くしようっていうプロジェクトがあって書いたんじゃないでしょうか。ちょっと素敵な感じになっていますので、ぜひインスタグラムの方で映像もご覧になってみてください。この中はズドーンと1ブロックぐらい何もなくなっている感じ。多分大きいビルとか工場とかがあったところをこう更地にしている感じですね。はい、と言いながら大きな通りに出てきました。ルッキング、今そのこのトタン板の端の方にこうなんか何アドバタイズメントみたいなのが載っていて、 Looking for a model for tattoo って書いてたのかな。で、QR コードが載ってたんですけれども、タトゥーのモデルをしてくれる、人を探しているよっていう風に書いてありました。あれですね、美容師さんがカットモデルを探してるみたいな感じで、タトゥー彫り師さんが、タトゥーモデルを探してるっていうことですね。はい、ちょっとタトゥー入れるお店も結構たくさんありますからね、ニューヨークは。はい、でその大きな道を渡って反対側にやってきたんですけれども、こちらも大きな更地になっていてですね、この辺り今どんどん開発されていっているのでというか、開発されていきそうな予感がある場所なので、こういった更地になっているところに新しいコンドミニアムが建ったりするんじゃないかなというふうに思います。はい、この辺り本当なんか何にもないところだったんですけれどもね、以前は。はい、私はもう10年ぐらい前かな、今回来る前に来たのは多分10年ぐらい前で、友達のバンドがここら辺のアートイベントに出演していたんですよ。ザ・スーザンっていう日本の、日本人の姉妹とあと2人、まあ、全員日本人のガールズバンドだったんですけれども、今は日本に、日本に帰っているんですけれど、そのねバンドのライブを見に来ました。それ以来来てなかったぐらい普段来ないところ。その当時この辺りがどんな場所だったかっていう記憶がほとんどないです。多分夜に来たからあんまり暗くって何にも見えなくって何にもなかったんだと思うんですよ。はい、で何にもないところに当時はそのなんかそれこそ工場の跡地みたいなところがアートイベントスペースになってて、そこでライブパフォーマンスを見ることができたっていう感じでしたね。はい、まあ、今もこの辺り、アート施設みたいなのは意外と多くって、まあ、ニューヨークどこ行っても意外とそうなのかなと思いますけれども、今日この日に行ってきた劇場もそうですし、意外とねアート施設も多いエリアでこれからもっと発展されていくんじゃないかなと思います。というところでGo Anas. のお散歩でした。
エンターと大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。そう、以前の放送でもお伝えしましたが、私がこのラジオの他にやっている YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルっていうのをねやっていたんですけれども、そこで、以前は今まではダンスに関する情報とか、もちろんダンス映像とか、あとエクササイズなんかを投稿していたんですけれども、ちょっと試験的にこの7月からエクササイズを、新しいチャンネルを作って投稿するようにしましたので、ひらがなで大阪ゆかりエクササイズなどとね、探してチャンネル登録してみてください。チャンネル自体は、もう この7月1日本日から公開しているはずです。はい、収録時はまだ7月、下旬です。違う、6月下旬ですけれども、7月1日には公開しているはずですので、チャンネル登録よろしくお願いします。そして動画はね、7月15日から随時、公開していくという風になっておりますので、エクササイズをね中心に見たいよという方はそちらを、そちらもご覧ください。そして、大阪ゆかりの、エンターアートチャンネルの方は、もしかしたらこの、放送時にはチャンネル名が変わっているかもしれないんですけれども、これまで以上にダンスに関する知識とか、ダンス映像をね中心に、そして時々は私がこうダンサーとしての生活でどういうことしているよみたいなこともね、引き続き発信していこうと思いますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いいたします。夏になってきますのでね、暑いイコール、体動かしやすい時期でございますのでね、子供時代だったら夏休みにラジオ体操してた感じですけれども、そんな感じでエクササイズチャンネルお使いいただけたらいいなというふうに思います。ラジオ体操関連の動画も投稿していく予定ですので、ぜひぜひそちらチェックしてみてください。はい、そんな感じでね、このラジオ体操の準備をしていたりとか、6月はそういうちょっと YouTube とか動画関係のことに力を入れていたんですよ。その中でパラパラオーディション受けに行ったりとか、こう自分で撮影してそれをこうオーディション映像を送ったりとか、そういうことはしているんですけれども、またね一個面白いオーディションに行ってゲットしたお仕事がありまして、もうこれ放送している頃には終わっているんですけれども、何でしょう、なんかこうシークレットイベントみたいなスペシャルなイベントなんですよ。なんか変なイベントじゃないですよ、ちゃんとしたイベントなんですけれども、ちょっと VIP が来るようなシークレットイベントらしくって、内容を、キャストの人がこう話してはいけないっていう風な契約になっておりますので、残念ながら皆さんにお話しすることができませんというね、意外とそんなお仕事もあったりするのですよはい、この収録している後にね、そのお仕事がある予定なので、どんなものになるのか私もドキドキワクワクという感じでね、楽しみにしておりますが、その内容を皆さんにお話しすることができないということで、残念なんですけれども、今回はこんな感じでおしまいにしたいと思います。それでは皆様、健康に気をつけて、どうぞ良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.